know I stand in line until you think you have done. What is that? それは何ですか? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance. 1950年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤瀬育太郎院長にお話を伺います。赤瀬先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずお久しぶりですね。
お久しぶりですね、はい、もう大変でしたね、
はい、
3ヶ月間ですかね。
そうですね、
あの8月の頭から、はい、まあいろんなことがありましたね。
はい、うん、実はリスナーさんからも、はい、いつ再開するんですかというね、 お便りいただいてまして。
あ、そうですか、ありがとうございます。
はい、いろいろあったこの期間なんですが、はいはいはい、私たちがいる場所、延岡共立病院のヘリポートに来ているんですね、はい、実は、はい、まあ、第1回目と同じく、
はい、
先日10月1日に初のこちらヘリポートでの訓練行われましたね。あ、
そうですね、はい、まずその話からいきましょうかね。
はい、
あの我々のヘリポートはですね、あの、まあ、この病院自体がその災害というものに、まあ、テーマにあの建設したんですけども、はい、南海トラフなんかの時に橋が落ちたら南北が分断されると延岡市ですね。で、まあ、南側にはあの県立延岡病院がありますんでいいんですけど、北部の方には何もないということで、あの、まあ、物資の、あの運搬もできるように、
はい、
災害用ヘリコプターが発着できるヘリポートを建設してあります、
はい、
ドクターヘリっていうのはちょっとね、あの災害ヘリより小さいんですけど、災害ヘリとなると大きいんでですね、
はい、
このヘリポートはあのドクターヘリはもちろん発着できますけど、災害ヘリが発着できるような大きさに作ってあります。で、まあ、初の、 あの災害ヘリを使った訓練が10月1日に、まあ、行われたと、こういうわけですね。
はい、実際にヘリコプターがここに来たわけですよね。
はい、そうです。大きいんですよね、実際見てみると、うん、実は僕ですね、まあ、5、6年ぐらい前になると思いますけど、災害ヘリコプター青空号ですね、これに乗ってですね、救急患者さんを久留米に搬送したことがあるんです。
はい、
で、その時に同乗されたスタッフの方が7人か8人おられたと思うんですけど、かなり大きなヘリコプターでした。で、まあ、今回あの来たヘリコプターもちょっと同じヘリコプターですね。で、ここに発着したんですけど、もう遠くから音がもう聞こえます、うん、
はい、
で、ああ来たなと、いよいよと、はい、で、我々の方ではヘリコプターの発着に合わせてですね、スタッフを編成しまして緊急搬送の、まあ、訓練をしたわけです。で、まあ、あの患者さんがいるとこの人形を使って、まあ、集中治療室に、搬入するというような訓練を行いました。
はい、いや、この災害ヘリコプターですか、非常に大きいということで、
はいはい、
この振動とかもやっぱり結構あったんでしょう。
あ、そうですね、まあ、音も大きいんですけど来ますよね。で、こう発着するときには、まあ、ドーンというような音はなかったですね、はい、やっぱりそのパイロットの方が上手なんじゃないかと思うんですけどね。で、あの着陸してからヘリコプターのスタッフの方が パッと中出てきました、あの消防隊の方がね、はい、あのヘリコプターをこうパパッとこう取り囲むように整列されて、まあ、その姿が凛々しいというかかっこよくてですね、あみんなわーっとやっぱり歓声が上がってました、
はい、
でそれからまあ訓練に移るんですけど、訓練に移るにあの先立ってですね、整列されて皆さんがですね一人一人名前 と、まあ、所属の部署を言われてました。延岡から派遣されている方も確か2人おられたと思うんですけど、あー、はい、まあ、チームに加わってありましたですね。で、まあ、みんなもうやっぱり訓練されてるからですね、もう背は高いし、はい、がっちりされてるし、まあね、あのテレビで見るような本当に凛々しい感じの、はい、あの若者というかですね、あの頼れるんだなという感じはしましたですね。
あ、やっぱりそうなんですね、うん、
はい
はい、今回のこの訓練で改めてなんかこう出た課題とかそういったものは、はい、
ですね、あのまずですね、その、まあ、我々が思っているほどの風、まあ、要するにヘリコプターのですね、風ではなかったですね、はい、ですから十分重症患者さんあの運ぶのには問題なかったかと思います、はい、あとはまあ手順ですけど、あのここヘリポートから直接あの集中治療室に行く、まあ、エレベーターがあるんですけど、まあ、それに乗っていくときにも、まあ、まずまず予想通り の搬入搬出ができたと思います。ともう一つ課題はですね、あのこれは今回の訓練には含まれませんでしたけど、あの物資の搬送をですね実はあのやる予定にしてたんですね、はい、で今回は救急患者さんの搬入搬送ですけど、あの、まあ、最初に言いましたように災害時にこのヘリポートをあの物資の輸送に使うということを想定して作ってますんで、あの物資の輸送を一回やってみらんといかんなと思ってます、はい、本当に有事の時にはですね、いわゆるその地域のために役立つ物資輸送が可能かどうかということはあの必ずシミュレーションしておかんといかんですけど、父である理事長がですねそのことにかなり強くこだわってますんで、物資の搬送のシミュレーションを必ずやれと言ってましたんで、まあ、我々もそれに応えてですね一度訓練しておかんといかんなと思ってます。
はい、わかりました。現在あの延岡共立病院のちょうど屋上にあたるヘリポートにいるんですけれども、
あの旭化成の、
はい、
あの工場が
先日ね、
あの火災が起きました。火災ですね、はい、ちょうどあのここから見ると下にあの、ま、下というか、
はい、
まあ、向かいという
すぐそこですもんね。
すぐそこなんですよ、はい、でもう我々も、まあ、発火直後からですね、
はい、
まあ、何もできませんけど見守るだけしかできませんけど、煙がもう毎日ずっと上がってまして、もう消防車何台も来られてですね、あの消防隊の方も下にもう何十人って来られて、もう多分総力を挙げて消火活動に当たってたんじゃないかと思いますけど、はい、煙が3日間出続けて、一番上のフロアが燃えてしまってますですね、はい、でまあ、天井も燃えたんでしょうね、こう穴が開いてますですね、
うん、そうですね、まあ、ちょうどあの下に見えますのではっきりこう穴が、ね、開いてる部分が見えたりしますけれども、ね、うん、
これやっぱり旭化成っていうのはね、延岡のまあ、核となる、ね、はい、まあ、工業ですし、旭化成が活発じゃないと延岡市が、ね、うん、活発じゃないですからね、はい、一日も早い復旧復興を、ね、していただけないかなとは思ってますけど、なかなかこれから見るとですね大惨事だったと思いますよ ね、
うすね、もう何日もにかけて渡ったあの火災だったので、その間の匂いとか、
あ、はい、そうですね、あの何でしょうね、あの化学物質プラスチックだとかビニールが焼けた匂いがしてましたですね、
はい、
でこれはもう病院の中もやっぱりあの匂いが入ってきてました、まあ、ただその旭化成の方々の説明では、まあ、人体に影響を及ぼすことはありませんということでしたんで、まあ、我々も安心はしてましたけど、やっぱりこうちょっと鼻につくような喉がちょっとね意外がするような感じの匂いではありました、はい、まあ、ただそのことで、入院患者さんとかスタッフにあの有害事象は見られませんでした。
はい、わかりました。 ではですね、今特別に、はい、防護服を試着させていただいておりますが、うん、はいはい、本当に足の先から頭の先まででしょうか、うんうん、全部の肌が見えるところがないような状態で来たんですね、はい、すごく暑いです、
はい、そうです。これはもう通気性が全くありませんから、はい、これ着てしまったらもう密封状態ですよね、はい、今の時期でもこれだけ暑いんですが、はい、あの時は8月入ってからですね、はい、コロナの、専門の病棟を、まあ、私たちの病院では立ち上げまして、そこで合計15人の患者さんたちに入院しましたけど、はい、まあ、実際にですね、患者さんに接するときはこの格好で接するわけですね、
はい、
で、まあ、看護師さんたちは中にこの格好で入って、はい、まあ、患者さんたちのお世話をするわけです、
はい、
だけど真夏にね、この格好でもう汗だくですよね、もう30分ぐらい回って戻ってきたらもうハーハーハーハー言ってました、はい、まあ、それが、6週間ぐらい続きましたかね、もう本当にね、大変でしたですね、本当に大変
で、ゴーグルもしてるので視野も狭いんですよね、うん、はいはい、前しか見えない状態というか、
は
い、
実際にですね、お世話するときには、まあ、我々みたいにこう手術をする人はね、前しか見らなくていいんですけど、はい、看護師さんたちは視野がこう広くないといろんなことができないんですね、はい、ですからこういうその限られた、ね、視野というかね、制限の中で、こんだけの密着したスーツを着てね、真夏に働くと、これはね、相当しんどい、職場だったと思います。
そうですね、本当に大変だったと思いますが、
ですね、我々のところではですね、2週間ずつチームを変わって、勤務していったんですね。で、まあ、もちろん24時間ですからずっと病院に詰めてるわけですけど、自分の勤務じゃないときは、まあ、本来はね、家に帰ってもいいんですけど、やっぱりそのね、それぞれに、まあ、ご家族がおられて、まあ、家に帰って移したらいかんというんで、
はい、
まあ、みんな泊まり込んで、はい、まあ、仕事をしたわけですね。で、2週間出てない人もいるわけですよ、病院からですね、うん、あとはもうご飯が運ばれてきてそれ食べて中に入ってこう患者さんたちもお世話してという、はい、まあ、この繰り返しの生活、相当ね、ハード、精神的にも肉体的にもですね、相当ハードな勤務だったと思います。
そうですね。
うん、よくね、こう頑張ってくれたですね、皆さんですね。
はい、もう感謝の一言です。
もうこれはね、はい、僕から見てもね、はい、このことは誇りに思ってますね。共立病院の今までの歴史の中でも、相当大きなハードルを、超えたと思っています。はい。は
い、いや、貴重な体験ありがとうございました。
はい、
看護師さんにお話を聞いてみたいと思います。自己紹介お願いします。お名前は
笹野由美と言います。
は
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうどれぐらいお勤めされてるんですか？
10年以上になりましたね。
はい、はい、もうベテランさんですね。
いや、そんなことはないです、
はい、で今回のこのコロナで急病院の方で作業されてたということなので、
はい、
どれぐらい行ってらっしゃったんですか？
私は最終のチームだったので、はい、5日間行かせていただきました。
はい、
その前の、チームの方たちは2週間ずつ、勤務をされていました。
はい、
はい、
まあ、大体2週間ずつこうチームを組んで、
はい、
はい、
そうでした、
はい、
はい、
でそんな中で行かれていかがでしたでしょうか？
最初の方たちが行かれて、毎朝の朝礼で急病院 の、 あのコロナ病棟についてのお話を聞かせていただく毎日だったんですけど、はい、私が行く頃にはあの患者さんの方が、だいぶ減っているということだったので、もしかしてあのもう行くことはないのかなっていう、感情はあったんですけど、はい、まあ、病院の、業務命令ですので行く覚悟というのはできていました。
はい、
はい、
まあ、そんな中行かれたんですね。
そうです。
はい、私も先ほど防護服を試着させていただいたんですが、
はい、
ものすごく暑くて、もう5、6分でも汗が、ね、どんどん吹き出すぐらいだったんですよね。
あ、そうですね、で暑いですね。
それを着ての、まあ、作業。
そうです。
はい、
普段からその感染対策っていうのはあのスタッフ全員取らせていただいてるんですけれども、まあ、今回このコロナっていう、新型コロナウイルスっていうものに対しての、 あの知識っていうものが、まあ、国全体が手探りの状態から始まっていたっていうこともあって、すごく、うん、正直不安な気持ちで行ったことは確かです。
はい、はい、
防護服の着方にしても、あの病院で着る防護服とその保健所の方が着ていられるあの防護服とはまたちょっと違うタイプだったので、うん、まあ、少しちょっと不安な気持ちはありましたけど、まあ、普段からあの感染対策をしているせいもあって、防護服のその着脱に関してはちょっとかなり神経は使いましたけど、はい、なんとかみんなスムーズに着脱できてたんじゃないかなとは思いますけど、
はい、
まあ、季節的にちょっと暑い時期だったので、はい、やっぱさすがに呼吸は苦しいですし、うん、はい、そういった大変さはありましたけど。
そうですね、
はい、
まあ、そんな中ですね、あの赤須院長から応援メッセージというか、はい、動画が届いてたということなんですが。
あ、そうです、はい、あの院長先生があの楽しい方なので、
はい、
あの結構暗い動画ではなくて、はい、スタッフ全員から の、 あの応援メッセージが、うん、届いていました。
はい、
はい、まあ、それをみんなで、
はい、
あの力にしてですね、
はい、
頑張っていましたけど。
そういったものなんか嬉しいですよね。はい、
そうですね、はい、やっぱ普段たくさんのスタッフに囲まれながら仕事をしているせいか、まあ、チームで4人で行って、たんですけど、まあ寂しいっていうものもありますし、患者さんのところには極力その普通の病院の、勤務とは違いますので、やっぱ寂しいっていうのがちょっと心細いっていうのがですね、うん、正直なところありましたけど、はい、そういう応援メッセージとかをもらって頑張ってましたね、みんな。
お疲れ様です。ビデオレターをありがとうございました。とても励みになりました。
よかったです。
健康管理して頑張りますので、ありがとうございました。
はい、みんなに伝えてきます。
お疲れ様です。
じゃあ金子さんもどうぞ。
はい、ビデオメッセージありがとうございました。頑張ってます。体調管理に気をつけて頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
はい、みんなも応援してます。
応援してます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張ってください。
はい、もう一言なんか応援してます。
応援してます。
じゃあ会社からも、はい、でも頑張れと、頑張ってください。
まあ迷惑かけてますけど、
はい、
ちょっと頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
頑張れ。
よし、頑張ってください。もう一回頑張れ。よし、はい、ありがとう。
皆さん大変でしょうけど頑張ってください。
はい、ありがとうございます。じゃあ二人で頑張って、はい、
頑張って
、はい、はい、ありがとうございます。
いつも愛は過ぎるかだけれど、傷つくことに怯えないで なら俺を信じてよ。 I want you, I want you 幸せにしたい。寒い夜には抱きしめるから、お前はいつも笑ってくれ。俺の横の寝顔、
場所を移動して中河原町になります、はい、
全距離中ですね、
はい、今移動しまして、はい、コロナについてお話を伺っていきたいと思います、はい、
この、まあ、3ヶ月の間にですね、はい、まあ、いろんなことが我々もありましたけど、最も大きいのはやっぱりコロナ患者さんを受け入れて治療に当たったということですね、
はい、
で8月3日から旧病院を使って、患者さんを受け入れました、
はい、
でここが旧病院ですね、はい、僕にとっては20年近くここで働きましたんで、
はい、
まあ、なんていうか馴染み深いというかですね、はい、病院で実はうちの病院が移転したのが2月でしたが、はい、まあ、その時すでにコロナという報道は聞いてたんですね、はい、中国で発生していると。でこれが日本に来たらひょっとしたら使わんといかんかもしれんなと思ってましたんで、はい、移転した後もですね、まあ、電気とか水道とかずっとそのままにしてたんですね、まあ、現実にならんければそれに越したことなかったですけど、うん、とうとう、ね、使う日が来ましたですね、 で8月4日から患者さんを受け入れまして、合計15人の患者さんの治療に当たりました。はい、でここがですねまさにその現場です、はい、でこのガラスの一枚向こうには、はい、患者さんたちが入院したというわけですね、
はい、うん、一番多い時で15人
トータルで15人です。
トータルで、はい、
一番多い時で 10人だったと思います、
はいはい、
でこれはですねまあ、先ほど防護服をちょっと着て体験していただきましたけど、はいはい、あの時は8月3日4日からスタートでものすごい暑い時期ですね。
はい、
はい、で部屋はですね密閉するわけにいけませんので、まあ、窓を開けるんですが、まあ、クーラーは、ね、一応してはいるんだけども、まあ、患者さんたちも暑いと思いますけど、あそこの、ね、防護服着て暑い中で働くのは本当に過酷な勤務だったと思います、
はい、
で、まあ、僕はね僕自身もその15人の患者さんの受け持ちではありましたけども、実際に、ね、患者さんのそばまで行って働くのは看護師さんですから、うん、はい、まあ、相当ね辛かったと思うんですけど、まあ、僕にできることって言ったら今の新しい病院のスタッフに、まあ、応援メッセージを言ってもらって、まあ、それをこう届けるというようなことをやってたんですけど、やっぱりそれを見てねみんなまあ涙してましたですね、うん、辛かったんだろうと思います。
うん、暑さもあり、その感染の怖さもあり、うん、やっぱり過酷な状況ですもんね。
そうですね、はい、感染の怖さというのはですね、うん、やっぱり体験した人しかわからないと思いますけど、はい、ある日ね行ってこいと言われて不安に思わない人はいないと思うんですよね。もしかしたら死ぬかもしれんと思うわけじゃないですか、はい、うちのスタッフはですね、まあ、そういう気持ちはもちろん心のどこかにあったと思いますけど、その日からですね8月4日から中でチーム編成して第一陣が行くことになりましたけど、僕にはね何のためらいもなく行くように見えました。だけどおそらく心の中ではね相当不安だったと思うし、もしかしたらこのまま命に関わるかもしれんと思いながら行ったと思いますね、はい、僕はもうちょこちょこちょこちょこ顔は出しましたけど、やっぱりみんなの不安というのはね本当に患者に接して大丈夫やろうかと最初のうちはやっぱ言ってましたですね、まあ、でもだんだんですねこうしておけば大丈夫なんだと、これさえやっておけば大丈夫なんだということが分かってくればですね少しずつ不安は消えていったと思いますけど、やっぱり未知のことを未知のものに接するというのは随分勇気がいったと思います。うん、
コロナ感染者の方にこう、うん、接するというか、うんうん、はい、まあ、看病というか、具体的にどういった処置がされているんでしょうか。
そうですね、我々の病院はですね最重症の方は県立の病科病院が取ると、はい、治療に当たることになるんですが、軽症、中等症軽症が病院ということだったんですね、はい、でその頃はまだホテル福原がオープンする前でしたんで、はい、本来なら中等症の方が入院するんですが、中等症の方と軽症の方、要するに隔離ということも目的に入ってたんですね、はい、ですから実際に治療をする、例えばお薬を投薬するとか、うん、点滴するとかいう方は少なかった、
はい、
で、その後ホテル福原がオープンしてからは軽症の方は移動されました、はい、ですから医学的な意味で、ね、大変ではなかったと思うんですね、うん、だけど、先ほど言ったようにその不安がやっぱりスタッフも強いし、うん、はい、初めてですからですね、だからもう重症化したらどうしようかと、県立の病科病院が治療に当たってくれるんだろうかと、明日のことは分からないわけじゃないですかね、
はい、
とか、今日患者さんたちも入院していると、熱が出ていると吐いたりしていると、はい、どうしようかと、このまま悪くなってしまったらどうしようかと、治療の手立てがないと、もしかしたらね自分たちの責任になるかもしれないと、もしもその引いては、ね、共立病院の責任になるかもしれないというようなプレッシャーを抱えながら仕事をしてたと思いますですね、
うん、
大変だったと本当に、ね、思います。
そうですね、
僕にはその不安を少しでも、ね、払拭してあげられればいいんだけど、はい、ここに顔を出して経過を聞くとか、応援メッセージを届けるとか、そういうようなことしかできませんけど、現場では、ね、随分きつかったと思いますね。
そうですね、そして今ここはナースステーションになりますけれども、
はい、
そのガラス越しに向かいの部屋に、患者さんがいらっしゃっているという感じなんですね、はいはい、
だからここからこう病室が見えますけど、はい、あそこの部屋ですね、とかもこっちの部屋、
はい、
4人部屋を1人でこう使ってあったんですけど、はい、その当時はですね、だからどっちかというとこの生活の場として利用してあったということが大きいのかな、
はい、
その当時ですね、そのクラスターが発生しましたでしょ、はい、で20人以上の方がですね、自宅待機になってたんです、はい、でも自宅待機っていうのは、まあ、言葉で言うと自宅待機ですけど、誰かが監視してるわけじゃないんですね、うん、ですから、まあ、自由に外出れる状況の、ね、はい、あくまでも本人の自主性に委ねられてるんですね、はい、ですから本当に、まあ、自宅にいるかどうかは分からないわけですね、うん、ですから県の方からですね、もうあの1日でもいいと、1時間でもいいと、早くオープンしてくれと、もう再三差し言われまして、はい、それでもう急遽8月4日から8月3日に協力病院ということになって、はい、8月4日から、まあ、患者さんを受け入れるということで、わずか1日で準備をしたんですね、うんうん、
早急な対応がね、
もともと、もともと想定はしてましたんで、はい、ある程度のことは準備してましたけど、はい、まあ、協力病院になったのがその前日だったもんですから、はい、まあ、僕はもうその前から2月3月の段階からですね、はい、もし、受け入れるのやったら急病院でやりますよということは県の方にはお伝えしとったんですけど、はい、まあね、対応がやっぱりその前日だったもんですから、なかなかですね、はい、こっちも、もう急ごしらえで、チーム編成して、病棟を作ったもんですからですね、もう最初はもうなりふり構わず、はい、もう人的資源投入というようなことで始まったような感じでした、
はい、うん、まあ、本当に大変だったかと思いますね。
これでですね、まあ、これは、まあ、別件ではあるんですけども、まあ、先日ですね、宮崎市郡医師会病院も同じように旧病院を使って、まあ、コロナ専門病院を開設するというような報道がありました、はい、でその中でそのこれが県内初であるというようなことで、まあ、報道されたんですけど、ちょっとそれはですね、まあ、僕も悔しかったけど、まあ、今までお話してきてですね、どれだけスタッフが苦労したかというのは実感として湧いていただいているかと思うけど、やっぱりスタッフはその報道を見てですね、どうなってるんですか先生と、
そうですよね、
うん、涙流してましたですね、はい、それは僕も悔しいけど、実際にね、現場に行った人たちからすればね、はい、あれだけ苦労して、あれだけしんどい思いして、まるでね、なかったかのように、こっちが、宮崎が先ですよなんて言われたら、やっぱりちょっとね、ですから、まあ、報道された、報道局の方にはですね、訂正用の記事を、出していただくようにお願いをしましたけどですね、はい、けど、まあ、延岡がこれはもう初めてだし、うん、全国でもほとんど例がないんですね、ですから、まあ、我々が15人受け入れたことで、随分延岡はね、まあ、なんか有利な立場だったと思います、うん、他の町に比べてですね、だから、まあ、使おうと思えばもっとたくさん病室はありますから、はい、もっと受け入れることも、まあ、可能ではありましたけど、はい、まあ、時点で患者さんの数がですね、はい、幸いそんなに100人も200人も増えなかったから、はい、これで済んで本当何よりでしたけど、
そうですね、だって新しい病院が2月にということで、その前までは本当に完全にもう病院として機能してやったわけですから、
タイミングとしてはね、はい、本当にこれがあってよかったなと思いますよね、はい、それは延岡市民の、僕も延岡市民の一人ですけど、はい、市民の一人としてもですね、ここがあったら、もう最終的にはここに全部入れてしまえばですね、はい、隔離することになりますから、
そうですね、これだけの数のね、病床もあり、
はいはい、いざとなればですね、はい、そういう使い方をすればなんとかなるということもね、安心材料でありますよね、だからその点他の町と比べて延岡は有利ですよね、
はい、そうですね、うん、もうそれはもう心強いなと思いますし、うん、で赤瀬先生は延岡市医師会の副会長でいらっしゃいますよね、はいはい、医師会の中でもそういったもしなった時にっていうのはずっと計画っていうか、
そうです、もちろん、
はいはい、
これはもう我々の医師会だけじゃなくて、はい、行政も交えてですね、まあ、流行期にはどうすればいいかということは何度もですね、はい、シミュレーションしてますし、まあ、どこが受け入れるのかということからもずっと、うん、話し合いをし続けてきています、はい、まあ、最初は共立病院だけしかやらないということで、まあ、我々もですね、まあ、立場上やらないかんかなと、県立病院だけではとても持ちこたえられんと思ってましたので、はい、いち早く僕はですね、協力することにしましたけど、医師会病院も受け入れてくださって、
はい、
で、あそこ5床をですね、開けてですね、コロナの患者さんを受け入れました、
はい、
だから県立病院と我々の協力病院と延岡医師会病院、
はい、
であとホテル福原と、まあ、こういう4つの最終的にはですね、施設で、まあ、なんとか回しながらですね、コロナ患者を見ました。そして特筆すべきはですね、はい、これも延岡だけのことなんですけど、九州福祉大学、
はい、
あそこにあの佐藤慶三先生という、はい、いらっしゃいます、あの感染症の専門の先生、はい、この先生が中心でになって、まあ、トリアージ、ね、あのこの患者さんは県立病院、この患者さんは共立病院、この患者さんは医師会病院と、この患者さんは福原というふうにトリアージしてくださったんですね、はい、だから一括してその先生が管理してくださったというのがちょっと他の町ではない延岡だけの、
はい、
まあ、あの方式だったと思います、はい、これがですねものすごくやっぱり良かったですね、うん、この先生が全ての情報を一括して管理してあるんで、はい、あの誰がどこにいるの、どこで発生して、まあ、それがどこにあの感染が広がっているかというのは全て情報を把握することができました。だから他の町ではね、大きな町でそんなことできないんでしょうけど、僕は常々思っているように延岡ってやっぱりちょうどいい年なんですよね、何をするにもちょうどいい、目が行き届くんですよ。だからそれが今回発揮されましたですね、
はい、
だから僕はもう本当に延岡がね、本当にこれが強みだと思う、うん、誰か一人が管理して全ての、ね、目が届くようにして
る、そうですね、連携プレーがちゃんと
こう
でき
る、うん、そうなんです、はい、これはね、あの他の町ではこういうことはもうできないし、はい、ありえないですよね、あの本当に延岡は強い町だなと思いましたですね、はい、
風に揺られ白い風船飛んでるみたいと、しっかりと握ってね、時々怖くなるの、とても高い空を抜けて消えてしまいそう、そうよ、あの人がいれば
寒くなってくるとまた流行が、あの新型コロナウイルス流行期に入るんじゃないかと、はい、まあ、いうようなことを、まあ、あの想定はしとかんといかんですよね。でも今の体制なら延岡は鉄壁だと思います、はい、あのまた同じように患者さんが発生しても4つの施設で分担してやればですね、はい、なんとか乗り切れるはずです、はい、
まあ、時期的にも今度インフルエンザも
気になるところが
あるんですけれども、
あの、まあ先生によってはですね、インフルエンザと新型コロナは一緒には流行しないんだと、はい、どっちか一つなんだと、
はい、
まあ、いう話を僕も聞くんですが、はい、これはもう分かりませんからですね、はい、本当のところはですね、そうなのかもしれない。だけど そうじゃないことを我々はその悪い方を想定しておかんといかんのでですね、万が一に備えるっていうのはやっぱり、まあ、医師会の仕事ですし、まあ、医者の仕事ですから、この病院はこのまま維持しておこうと思います。
はい、なんか感染予防などに向けて、改めて先生からどうでしょうか。
はいはい、僕がですね、はい、15人の患者さんを受け持って、はい、いくつかその体で分かったことというか、はい、なるほどなと思ったことがあるんですが、その一つはですね、感染する方はですね、まあ、大きな息をするという、例えばがなり立てるように話すとか、カラオケに行くとか、ね、はい、だから、まあ、僕の感覚ではですね、はい、ウイルスっていうのは肺の奥の方にいるんだろうと思うけど、大きな息をして、まあ、歌ったり喋、はい、ったりすると出てくるんじゃないかと思うんですね、吐く息の中から、はい、そしてそれを吸うと感染する、
はい、
ですからカラオケが悪いんじゃないんですけど、カラオケに行った人がもし感染し、歌った人が感染したら、はい、そこからウイルスが空気中に出てしまう、
だいぶこう飛んでいく、
だいぶ飛んでいく、はい、一緒にいる人たちはそれ吸うでしょ、はい、それで感染するみたいですね。それとか大きな声を出して喋る人が感染してたら、喋る時にどんどんそのウイルスが出てくる、
で、ね、はい、
で相手がこう聞き手の方がですね、はい、何ですか何ですかってこう顔を近づけて話してると、それが入ってくると、は
い、
そうやって感染するみたいですね、
はい、
だからこれはまあ確証はないけども、小さな息をしていると、例えばパチンコ屋さんなんかそうなのかもしれない、お互い隣の人と喋ることなんかまあないでしょ、まあ、そういう時にの感染率は多分低いんでしょうね。
なるほど、
同じ部屋の中で大きな息を吐いて喋る、はい、歌うというようなことシチュエーションがかなり危ないと思う、
はい、そうなんです、
ね、
はい、そうなるとやっぱりこうマスクとか距離を取るとかが、
もう絶対そうですね、世間で言われているように、はい、また一番最初ですね、客船の中で感染して、まあ、それをまあ、日本の先生方が分析してですね、3密を避けろと言ったことはもう確かにその通りですね。で、まあ、僕がその一つ、まあ、新たな発見ではないけど、まあ、そういう大きな息をする、歌う、喋る、はい、こういうことが、こういう方が感染してた場合にはその周辺に広がっていくと、
可能性が高いということなんですね。はい、
ささやくように喋れば、
ささやくようにそうなりますね。
小さな声で少しいいのかもしれないです、
はい、
マスクはもう絶対です、
はい、マスクはそうですね、はい、そしてやっぱりこの消毒、手指の消毒も、
うん、はいはい、そうですね、まあ、僕はもう目に見えてですね、消毒が有効だなと実感したことはないけども、はい、おそらくそれはもう当然消毒は有効なんでしょうね。例えばよその病院のデータですけど、パソコンを消毒しないとこう感染したとかですね、タブレットでこの更新したりするときですね、はい、あるいはノート、患者さんが使ったノートをこっち側に詰め所に持ってきて、見るとノートから感染したとかいうような事例があるそうなんですね。で、まあ、我々のところではそういうことはなかったです、まあ、幸い一人も院内感染もなかったからですね、はい、ないんですけど、まあ、やっぱり消毒したりすることは有効だったんじゃないかと思います、うん、それはもう基本的なこととしてはですね、はい、だけど、まあ、実感としてはね、どこからどこまでを消毒すればよかったのかなというのはあんまりちょっとよく分からなかったですね、
うんうん、じゃあ今も身についていることをもう続けてするといったことが一番こう、う
ん、はい、まあ、日本ではほとんどの方がもうマスクしてますね、はい、でほとんどの方が、まあ、店内に入るときには消毒して入りますね、はい、これはもう基本中の基本というか、まあ、絶対に守らなならんことですよね、はい、その上で、まあ、さっき僕が言ったようにこう、まあ、一つの部屋の中でカラオケを、うん、歌い合うとか、一つの部屋の中で大きな声で喋り合う、もしその人の、歌った人あるいは喋ってる人が感染者だったら中にいる人全員に広まるということですね、
はい、
うん、だから同じ家の中に住んどっても全員に広がっているわけじゃない
です、ね、そうですよね、
うん、はい、だからまあそういった、ね、たくさん出た吐いた息の中から出たウイルスを吸い込むリスクがどれだけ高かったかということが、はい、まあ、感染したか感染しなかったかにつながっているんじゃないかなと、まあ、僕は、ね、思いましたね、まあ、その自分の受け持ちの患者さんたちを見てからですね、はい、パチンコ屋さんってやっぱアクリル板で隣の席と区切られてますよ、 僕はパチンコしたことないけど、はい、まあ映像で見るとそうなってますよね、はい、まあ、小さな、まあ、しゃべる人は少ないと思うんです。パチンコ屋さんで感染したっていう人は延岡にもいないんですよ。で、まあ、他の町にもおそらくいないんだろう、あんま報道で見たことないんですけど、そうですね、はい、自分が吐いた息が他の人のところに行かなければ、あるいは他の人が吐いた息が自分のところに来なければ、まあ、感染はしないはずですよね、はい、だからアクリル板は有効なんじゃないですか ね、
ね、うん、で例えばアクリル板に付着したとして、あ、それを消毒、
はいはい、
拭き取ればいい、
ね、そうですね、うん、はい、あのコロナウイルスって、まあ、表面がこう脂質、油でできてるんですね、
はい、
だからあのアルコールで消毒することは非常に有効とされてます、
はい、
だからあの付着しとっても自然にあのウイルス自体は死んでしまいますけど、あのアルコールで拭いた方がよりあのきれいになるということですね、
はい、うん、よかったです、
はい、うん、
医師会員としてはですね、はい、あの PCR 検査センター今度医師会病院 の、 あの横に併設している夜間急病センターですね、延岡市の、はい、あそこで行うことになっています、
はい、
まあ、現在も行われています。ですからこれはあの各開業医の先生とか病院からの紹介で、検査をするんですけど、延岡市でもう検査ができるようになってますから、今までは保健所の方に宮崎市まで持って行ってもらったんですね、うん、だから結果が出るのが半日かかったんですけど、はい、もうあの2時間ぐらいで結果が出るようになってますんで、もう延岡で全部検査して治療してという体制が整ってます、
はい、
だからもうこれから先ね、流行せんに越したことないけど、もし流行しても、まあ、すぐ検査して陽性ならすぐ入院できるというふうな体制がもうできてますんで、我々としてはね、はい、なんていうかな、防御陣営を固めておりますんで、うん、あの市民の皆様にはね、安心してこれまで通りの生活を続けとってもらいたいと思っています。
わかりました、
まあ、この3ヶ月間、はい、本当にいろんなことがありましたですね、はい、本当にね、もうコロナから始まってですね、
うん、うん、
まあ、だけど、まあ、病院もそうですけど、なんとか延岡市もそうですけど、一個一個ね、はい、ハードルを超えてきたなと実感してます、
はい、
もうね、最初はね、もうどうなるんやろうかと思ってましたけど、やっぱりその団結力がね、延岡はやっぱすごいですよね、もう改めて思いました、
はい、
医師会もそうですけど、佐藤啓三先生を中心としたチームを作るっていうのも、医師会長の佐藤会長が発案されたんですけど、はい、もうよく考えたなと思うんですね。で、まあ、それを実際に機能させると実行力もありましたですね、はい、 で、あの県立病院の今寺尾院長先生ですね、非常にあのご理解のある方で、まあ、我々と協力して、団結してやるというようなことを、ね、あの公言されました。最初からですね。でなかなかね、その今まであんまりあの県立病院と協力してやるというのは少なかったもんですから、はい、あのこういう体制が取れたのもね、やっぱりその普段からあの、まあ、医師会長もそうだし、あの県立病院の院長先生もそうですけど、もう、ね、顔の見える関係を作ってたから、こういう時に発揮してきたんだろうなと思うんですね、うん。まあ、それと延岡市の規模がやっぱりちょうどいいというかね、あの何をするにしても、ね、あの隅々まで目が行き届くという、こういう街に住んでるっていうのはなんかね、改めて安心しましたよね、はい、本当に良かったと思う。普段延岡でね、もう延岡でも本当に中じゃがねとか何もねえがねってみんな言うけど、こんないい街ない僕は思いますけどね。
やっぱりこの医療体制がしっかりこうチームワークがこう できてるっていうのが今一度こう認識できたので、はいはい、
まさに延岡はワンチームですよ、はい。そしてあの医師会病院の横に併設したその夜間急病センターで、あの、まあ、抗原検査とか PCR 検査とかしてるんですけど、なんとね、医師会に所属する先生全員があの毎日日替わりで行ってあるんですよ、はい、全員ですよ、あの70超えた先生方もみんな、もう僕はこれにはね、あの僕は役員を今してますけど、もう、ね、すごいなと思いましたね。普通はね、もうね俺ね、引退してるから行きたくないとか、あのもう言わない、わしはいいじゃろうと言われるかなと思ったけど、誰一人そんなこと言われない、はい、行きますと心よく、何科の先生も全て、眼科耳鼻科ですね、内科外科はもちろんですね、全員心よく言われ行きますと、もうこれには驚きだというか、うん、ワンチームですよ本当、はい、うん、述べばいいところです、
はい。ありがとうございました、はい。
バス・イース・ダス、それは何ですか。今回の選曲は赤須一太郎院長セレクト、矢上純子、ポーラースター、ボーイ、オンリー・ユー、伊藤司、少女人形、ザ・ビートルズ、シー・ラブズ・ユーでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バス・イース・ダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。Practiced every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.